猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽポッドキャスト第252回始まります。
はい、始まります。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ゴールデンウィークも終わってですね、
はい、
まだ社会復帰リハビリ中なのか、
はい、
一応復帰はできたかな、はい、でもヘロヘロだよねみたいな感じの
やっぱ休み長く取ってるとヘロヘロですか？
やっぱりね、月曜日とかめちゃくちゃ辛かったですね。
なんかニュースとかにもなってました。
実際私の場合9連休だったので、1日2日が平日が会社は休み、特別休暇というか、
あ、はいはいはい、
振り替え休日で休みだったので結局9連休になったんですよね。
はいはいはい、
土曜日から土曜日から日曜日までということ
で、日曜日まで、
で何をやったかっていうわけでもないんですが、
はい、
なんか、まあ、旅行も特に行かず、近所というかね、近場を、はい、まあ、うろうろしたぐらいで、何にもしてなかったんですけど、やっぱり休み明けは辛かったですね、
むしろ何もしなかったから辛かったのかな、
かもしれないですよね。
ねえ、いや、そうそう、うちの旦那様も、本当はお仕事だったんですけど、なんか急遽ちょっと調子悪くして、休んでて、
でもどこにも行けずと、
どこにも行けずただただ本当29日ぐらいに調子悪くなってから、
はいはいはいはい、
ずっと7日から仕事だったんですけど、
はいはいはいはい、
だから普通のゴールデンガンダルさんと一緒ですね。
ああ、なるほど、全く同じですね。じゃあ単純に休んだと。
そう、単純に言うとただ休んだっていう感じで、
でもどこにも行けなかったんで猫好きさんはストレス溜まったと。
溜まりました、本当にもう調子悪いから、まあ、基本的にうち大体2食なんですけど、ご飯、
はいはい、
だけど調子悪いからちゃんとご飯食べさせないとダメじゃないですか。
そうです。
だからなんか薬飲むのもあるし、はい、だからちゃんと朝とかも食べてって言って、
はいはいはい
はい、食べさせるために、
はい、
なんかいつもより必要以上の労力が必要じゃないですか。朝昼晩でご飯を作らなきゃいけない。
そうか、そうか、そうか、そうか。なるほど。
自分一人だとなんかそうめん茹でてそれだけとかあるけど、はい、旦那さん調子悪かったらね、ちゃんとしたご飯作ってあげないと、消化のいい栄養のあるものとかっていうと考えると、ああ、これ多分旦那が仕事退職したら大変だなって思って過ごした。
いや、それはまだ早いでしょ、猫好きさんの場合は。
いやー、でも本当なんか旦那が料理できる人だったらいいんですけど、できないから、
そうか、
大変だなっていうゴールデンウィークでした。
なるほど、はい
はい、
まあね、そういうような話も含めて、
はい、
ね、いろいろ今後ね、ちょっとそういう話はしていきたいかなとは思うんですけれども、
そうですね、はい
はい、はいはい、ということで本編に行ってみたいと思いますが、はい、今週の本編は、
はい、
第3部作の最後ですね。
そうですね。
ね、なるみさんとの
トーク最終話。
トークの第3回目最終話ということで盛り上がりましたね。
猫のしっぽ。
ID ニュースってさ、島根県 から発車してるんだよ。ミツワン好きじゃんっておかしな二人でさ。
前方12時方向、新製品プラも発見。指示を行う。
今さら何をためらおうか。
確保。右3時方向、噂の工具発見。
これぞまさに転入。
確保。左9時方向、ずっと探していた棟梁が。
飛んで火にいる夏の虫とはこのことよ。
確保。
関東行こうよぜ。
年金足ります？
まだじゃ。
いやでもだんだんみんながそれこそそれをさらに超えてみんながもう落ち着いたおとなしい感じになって、うん、自分がソファーでくつろいでるときに、うん、猫に囲まれるっていうのも幸せ。
そうですね。よくだからね、その2匹目の猫がね、すごい毛が長いんですよ。モフモフのね、なんかどこのハーフなんだろうね、この猫っていう。売ってそうなぐらいモフモフな感じの猫なんですよ。で、それがね、よく人の顔を見上げて、にゃーにゃーって泣きながらずっとくっついて歩いてくるんです。人の前をね、先導して歩いてくんです。で、それは何かなっていうと、私に座れっていう、言ってんです。座るとその人の足の上とか横とかにペタってくっついて座って、なぜろって感じなんですよ。もうそれが可愛くて可愛くて、うん、
あー可愛い。
そう、もっと顔見上げてそう歩いてくるんですよ、う
ん、きっと多分それを見てたら下の子3人も
みんなどうなんでしょうね。
ならない
ですね。今のところ今チビ猫たちは私にぶん投げられてばっかりなので。うわーここに乗るなーべしーみたいな。落っことすみたいな。なんかおかず片付ける前になんかちょっと隙を見たらなんか食卓に上がってわーそれ食べるなーみたいな。さっきも大慌てして片付けて。やめてーみたいな。そう。え、レバー食べるのやめてーみたいな。それダメでしょみたいな。マヨネーズ、いや、舐めちゃダメダメみたいな。もう
お腹壊しちゃう。
そう、てんやわんやな感じで、もうどうするみたいな感じで、誰か見ててよみたいな。
誰も注意してあげないんですか。
そう、誰も気づいていない。そう、で上の子たちはもう大きいんでバイト行ってたりとか自分の部屋戻っちゃったりして見てないし、うん、で下の子は下の子でなんかYouTube だかテレビだか見てて全然気にしてくれてなくって、ああ本当だとか言って、いやそうじゃなくてみたいな、お前見とけよみたいな。
本当に。え、そんなにじゃあ子猫ちゃんに興味ないんですか、お子さんとか。
もう最近はね、あんまり構わないですね。気が向いた時だけ触りに行くとか、そんな感じじゃないですかね。うん、もう、いることがもう常なので、別に珍しくないので、
う
ん、あんまり構わなくなっちゃいましたね。
猫慣れだ、
うん。そうですね。気が向くとこう猫じゃらしてこう遊んでるみたいなのはね、ありますけどね。走り回っててもなんかみんな気にしてない感じですね。
大体上から何歳何歳何歳なんですか。
それは人間の子でしょうか。
あ、うん、
猫、ね、猫の方ですか。うん、猫は、はい、まだ2歳、あ、2歳になったのかな、1歳かなぐらいのですね。うん、上2匹はそんな感じですね。同じなんですね。うん、来たのが大体。で、うん、で、だからその、母猫は何歳か不明です。埋めるぐらいの年齢です。
うん、
で、そう、まあ、病院に一度も連れてってないので、一体何歳なのかは不明なんですね。うん、ただちょっと小柄なので、どうなんだろうなと。でも、思えばでも、計算部じゃないかなと思うんだけど、でも3匹しか産んでないんで、計算部じゃないのかなとも思うし、そこ推測が、うん、立たないんですけど、うん、でもなんか、でも最初からおっぱい結構目立ってた気がするのは、ウギザンじゃないのかな、どうなんだろうなって、いう感じですかね。それで、うん。で、今だから、子猫が2ヶ月、ね。
ってことですか。
ですね、はい。
すごい。え、7キロの子ってまだ2歳ぐらいなのに 7キロもあるん
ですか。そうです、そうです。 大変です。
すごい、もうなんか10歳ぐらいなんだって勝手に想像してました。
うん、いやいやいや、全然全然若いんですよ。だから動けないわけじゃないし、動くんですけど、で、もうなんか知恵つけちゃって、寝室のドアとかガチャッとかって開けて入ってきちゃうし、うん、俺が夜中に開けないでみたいな。開けて閉めてくれりゃいいけど、開けっぱなしにしたら他の猫も入ってきちゃうじゃないですか。基本寝室にはなるべく入れないようにはしてるんです。うん、夜中にトイレ出たいとか、にゃーとか言われるとうるさくて嫌なんで。でもまあ基本そんなこともないんですけどね、大人の猫はね、ないんで、もう最近はガチャって開けられるぐらいならと、しぶしぶその7キロの猫だけベッドの横に一緒に寝かしてあげてるんですけど、要はあのなんだ、毛布をあのふみふみハグハグしたくて入ってきたいんですよ、やるじゃないですか、うん、そうそうそう、それがやりたくて、もうゴーロゴーロって言いながらやってますね、枕元でうるさーとか思って
睡眠妨害されながら、
そうゴロゴロ言ってうるさーみたいな感じで、
かわいいの、でも
そうなんですよね、
いやでもそうですね、 まだそんなに若いんだったら見せが大人になるまで、まだ時間かかりますね。
そうなんですよ。まだまだ先は長いぞって感じでね。
そうですよね。ま、
とりあえずだからそのメス猫のね、母猫の避妊手術をしないと、もう産んで2ヶ月で結構、うん、今月は発情してニャーニャー騒いでてうるさくてしょうがなかったんで。
うん、あ、そっかそっか。まあ、
春早いですよね、そう。母乳をまだ飲んでるのにね、うん、発情してニャーニャー泣いてうるさいってどういうこと、うん、みたいな。もうね、で取っちゃってるのに、上の2匹はね、オス猫2匹をもう取っちゃってるのに、2匹目の方がちょっと若干その手術するの遅かったんで、ちょっとその気が残ってるらしくて、またがったりとかね、うん、お前みたいな、真似事しない真似事しないみたいな、
やめなさいやめなさい
って、そうそうそう、おっとっとみたいな、子供の目塞ぐかみたいなね、下の子ね、小学校4年生なんで塞いどくかみたいな、
そうですね、自然の原理とはいえね、
ちょっ
とね、
そうそうそう、うん、
お様にも見せれない。
そうそうそう。ちょっと受けちゃうことがね起こるんですけど。
あ、そっか。いやでも楽しそう。
うん、そうですね。一気に賑やかになりましたね。
いやすいません、完全に私空気になってましたけど、うん、単なるリスナーに、リスナーになったの、いやいやって最初にそういう風に投げたんで。うん、お二人でどうぞと投げたんで雑に、まあそれは全然いいんですけれども、
そうめっちゃ長く
なっちゃう、いやいいですよ、で実はまあちょっといろいろ質問はしてきたんですけれども、まあまあもう
ない、
あれですけど、ちょっとだけね、
はい、
聞いときたいなと思ったのは、うん、名前とかはなんか適当につける感じですか、それともなんか規則的にというか、こういうなんか放送
あります、ね、
っていうのはありますか、こだわりみたいな。
ありますね、な今回はね、あんまりいっぺんに3匹だったんで、うんうん、ちょっと法則変わったんですけど、うんうん、基本は旦那が拾ってきて旦那がつけるんで、うん、旦那がね洋楽が好きなんですよ、はいはいはい、で最初に飼った猫が三毛猫のねメスだったんですけど、はい、それがねリッチーっていうんです、レインボーのリッチーブラックモアからリッチーらしく、はいはいはい、私は全然その辺よくわからなかったけど、はい、うん、
なるほど、
まあだから結局子供らの名前もそれに準じて、うん、そういう法則にのっとって、まあその通りではないけれども、うん、読み方を変えたりとか、うん、まあ、うんうん、元はここだよねっていうアーティストが全部ついてますね、4人とも、まあ、
そういう
それはちょっとまあ明かせないけれどもってやったけどね、はい、まあねここでは、うん、はい、
まあそういうこだわりみたいなのがあると、
ね、そうですそうです、はい、それがあって、そうですね、2匹目は何だっけな、どっか逃げちゃった猫なんで、ちょっと、うん、忘れちゃった、その、うん、そうそう、それで、はい、3匹目がね、なんだっけね、パジェっつってね、その頃ちょうど上の子がちっちゃくって、うん、なんだっけ、ダーツ投げてパジェロってやるの、なんだっけ、テレビであったじゃないですか、フレンドパークか。うん、東京フレンドパークっていうのがあって、うん、それを見ててそれを言えたので、じゃあ外で猫って言っちゃいけないからパジェって言えって言ってつけたりとかね、うん、そんな感じです、うん、今回はあれですね、なんかお酒の名前でつけたいって言って娘が言って、うん、なんかそう あのそのメス、ね、メス猫、母猫は黒霧
かっこいい名前だな。
そうで、うん、黒霧で、黒霧のなんかお湯割りの匂いがいいとか言い出して、うんうん、お前まだ未成年のくせにとか言いながら、で、黒霧だから黒ってまあ呼んでおりますけど、はい、正式には黒霧だからとかって娘は言い張りますけど。はい、うんうんうん。で、今回だからお酒の名前で、あとジャック、うん、白黒の猫が、まあ、ジャック・ダニエルの瓶がまあ黒なんで、
ジャック・ダニエル。
で、ジャック。はい、で、なんだっけ、もう一個は何から取ったのかよくわかんないけど、エディ・マフィじゃないのは確かに、エディってなんか名前がついてます、ね。
はいはい、
な、何のエディなのかちょっとよくわからないんですけども、はい、はい。なんかそんな名前が、旦那がつけたのがエディでしたね。はい、
はい。まあそういうような、一応こだわりみたいなのはあるということ
ですね。そうです
ね。なるほど。はい。
名前を考えるのも大変ですよね。
そうですね。いきなり3匹でちょっとね、びっくりしましたね。
うん。
まあ、なるほどね。はい。
うん、
あと、もう一つちょっとお聞きしたかったの。はい、あの、一匹はその、寝室によく来て、一緒に寝たがるっていうことだと、うん、他の猫ちゃんたちはどこで寝てるんですか？普段は。
ああ、そうですね。ピアノの上にちょっと、あの、毛布とか引いてるとこがあって、はいはい、そこを、で寝る子もいれば、はい、椅子の上が多いかな、やっぱり、
うん、
椅子の上とか、あと、あの、なんだろう、こたつみたいに置いてるテーブルの下とか、うん、はい、うん、あとはその座布団のとか、あのね、ソファーはね、最近ね、あまりにもあのジャキジャキにされたんで捨てたばっかりなんで今ソファーがないんで、はい、まあ、あの、そうですね、座布団の上とかですかね、
はい、そうするとなんか暗いと間違って踏んじゃったりしそうで怖いような気が しなくもないんだけど、
ね、
大丈夫ですか？
踏まれる子もいるかもしれませんね。あの、うん、暗くなくても踏みますね、うんうん、足元で。ちび猫なんかこう寄ってきてると、まあ、あーみたいな。下まで踏むなみたいな感じで、よろけないといけないんですけど。
なるほど。
はい、あの、尻尾とかよく踏んで、はい、にぎゃんとか言われて、ごめんっていうことは。大人の猫はありますね。ちょっとちび猫は怖いんでね、うん、踏まないように道を、はいはい、気をつけてますけど、うん、はい。
はい、わかりました。
前、初めての出産経験されたんですか？
はい、はい。
あ、それってどういう感じでした？
あのですね、いきなりなんかあの、ちょっと高めの、ちょっと衣装ケース置いて、そこに子供の服とか置いて、うん、ところの奥の方に入りたかったんで、これは産むんだよね、産む場所見つけに来たよねとか思って、そうでもう急いでそこにこうボロ切れを引いて、そこで、うん、じゃあそこでいいよってことにしてあげて、あの汚されて困るものちょっとどけて、はい、
うん、
はい、そこにしてあげました。
あ、動物病院、
うん、生まれてからっすよ。はい、動物病院で生まれたんじゃない？うちで生まればいい。はい。あの、夜そこに入ったんで、いや、あれかなって言ってたら、次の朝、にゃーって生まれてました。ね、でもなんかそれもなんか、いっぺんにやっぱ産むんじゃないんですね。はい、で、なんか、朝、旦那が朝5時ぐらいに起きて、なんか生まれてるよってって見た時に、あ、本当だって私見た時に2匹だったんで、あ、2匹だったんだ、じゃあお手頃でよかったと思ったら、後で旦那が出かける時見たら3匹いるよって、みたいな。もう1匹出たのみたいな。本当だ、3匹いるみたいな。さっき下に隠れてたんじゃないよね。生まれたのかいみたいな。そう。で、朝5時ぐらいに起きて、その6時、前に出るんですけど、なんだか、それまでの間にもう一匹静かに生まれてましたね。
あ、じゃあ、もうガチガチになんか付き添いしたとかいうわけ
じゃ
な
く、うん、全然、勝手に生まれて、勝手にへその緒切れてっていうか、はい。なんかピルンってついてるねみたいな感じだったんで、本当に野生で自分たちで産んでいただきました。うん、まあ、野良、ね、基本野良猫で来てるんで、自分でね、うん、産んで、自分で育てるんでしょうから。
はいはいはい。
まあ、そうそう、大丈夫でしょって、一応、放置してたんですけど。
めちゃくちゃ肝っ玉育ってますね。私だったら絶対、もうなんかわたわたしちゃいそう。
そしたら、そう、案の定、朝までに産んでて。でも、思ったよりそんな血みどろにはなってなかったんで。まあ、やっぱ普通に安産だったんだね。よかったね、みたいな。
感じだったんです、ね、
感じだったんで、はい。
ああ、いや、すごいな、うん。うちの子もなんか、
ね、
出産なんか経験したいなと思ってたんですけど、うん、うち上の子オスで、うん、下の子メスですけど、
ええ、
そのもう拾ってきて早々にもう手術しちゃったんで、
ああ、なるほど、
うん、もう全然そういう出産とかには立ち会うこともこれからもないでしょうし、
うん、
なのでなんか出産に立ち会えたとかって聞くとちょっと羨ましいなって思っちゃいます。
そうですね、そんなつもりなく立ち会うっていうかね、生まれてしまいましたんで、そうだってまさかはらんでると思ったら引き取らないね、連れてこないじゃないですか。だって外で見かけたところでお腹でっかかったら、うおー頑張れよって言って外去りますよね。そんなまさか、そう、懐いてきた猫がまさかはらんでるとか思わないじゃないですか。え、どれだけ頭のいい猫なんですかね、人間に守ってもらおうと思って来てるとか、もう絶対で周りでやっぱりそれで一月ぐらいしたらやっぱりなんかオス猫らしきが、あの喧嘩して縄張り争いして喧嘩してる声がして覗いたら、白黒の8割の猫がやっぱいるんですよ、外に。絶対あれが親だとか、オス猫あれだなとか思っては見てますけど、いやいやいやとか思って
る。女は計算高いですからね。
そう、すごいですよね、自分の身を守るためにね。そう、なんか妊娠してから人の家の中に潜り込むとか、どういう。だから全然その人間に対してシャーとか言わないんです。どんなにあれしてもニャーって怒るけど、シュッて引っかくことも全然しないし、はい、吠えたりっていう形は取らないんです、はい、あのもちろん、はい、あのうちに来た時にオス猫に対してはちょっとシャーって言いましたけど、でもあの私とかあの家の子供たちとかに対して全然シャーとかいう怒り方は全然しなくて、生まれた子猫に触っても返せってこうやって子猫に対してこう手を出すけれども、あの、うん、人間に対してこう噛みつこうとしたり引っかこうとしたりってことは一切なかったんで、
うん、ああ、はい、そうなんだ。
そうだから人間が敵じゃないってことは分かってるみたい。ただでもあの子猫を守りたい、隠したいっていう本能はあるんで、うん、あんまりそこで最初産んだところでいじってたら今度別のところに加えて移動しようとしてて、
うん、
ああちょっと待ってごめん、まず分かったからみたいな。取り急ぎこう段ボール用意して、その段ボールちょっと蓋をね半分閉めれるようなのに一回移動して、うん、で、あの、リンゴ箱みたいなちょっと大きめのやつに、はい、入れて、要は、子猫が脱走しないように、しばらくは、あの、その中で、
うん
うんうん、あの、生活していただきました。
なるほど。
だって、母乳飲んでる間は特に何もいらないじゃないですか。トイレも行くじゃないし、だから、
親猫が。
そうそうそう、親猫がっていうことなんで、はい。あの、タオルだけとりあえず引いて、時々変えてみたいなんで、はい。
いやー、いい経験されて本当羨ましい。うん、
なんか話は尽きないんですけど、もうそろそろなんと収録時間が1時間になるんです、は
い、そうですね。
あの、超えてしまいましたね、
は
い、
そうですね。
ということで、まあ、ちょっと今回はこの辺で一旦、はいはい、終わりにしようかなと思いますが、まあ、話は尽きないんでしょうから、はい、またそのうちぜひお暇があれば来ていただければ、
はいはい、ぜひぜひ
ということで、はい、本当に今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございました。楽しかったです。
はい、楽しかったです。またじゃあ何かありましたらぜひ、
はい、はい、
一緒に収録しましょうということ で、
ね、はい、
ということで今週の本編は、スペシャルゲストをお呼びしての猫の話でした。はい、
はい、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼します。
猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。